昇天、飛翔、軌道。持続可能な宇宙アクセスのための太陽光、発電式電空力、エアシップ。ビジョンと物理的基盤。飛行の夢は常に忍耐と力の競争でした。18世紀の初期の気球乗りたちは、浮力ガスを使って穏やかに空へ登りましたが、20世紀のロケットエンジニアたちは、火でそれを切り裂きました。両方のアプローチは、同じ目標を共有しています。重力の先生から逃れる、が、哲学的に根本的に異なります。一方は空気をパートナーとして使い、もう一方はそれを障害として扱います。これら二つの極端の間に、三番目の道が存在します。これはまだ実践的に実現されていませんが、原理的には、もはや不可能ではありません。太陽光発電式のエアシップが、軌道まで飛べるもので、最初に、浮力で上昇し、次に、空気力学的揚力で、最後に高振力サポートで、すべて化学推進剤なしで。このコンセプトの核心は電空力、緯度推進、空気中のイオンを加速するために電解を使用する、電気推進の形態、にあります。加速されたイオンは中性分子に運動量を移し、バルクフローと電極上の純推進力を生み出します。反応質量を運ぶ必要があるロケットや、動くブレードを必要とするプロペラとは異なり、電空力推進は、可動部なしで、洗浄排気なしで動作し、太陽光と空気のみです。高効率太陽光アレイに結合され、大型で、長径量の揚力体に搭載されると、上層大気での持続的な加速に欠けていた要素を提供し、そこで抵抗は小さいが空気はまだ存在します。この提案は記述はシンプルですが、実行は困難です。1、昇天、水素、またはヘリウムで満たされた浮力エアシップが天候と航空交通から遠く離れた成層圏へ受動的に上昇します。2、飛翔、エアシップは緯度推進で水平方向に加速し、抵抗を減らすために薄い空気へゆっくり上昇しながら速度を増します。3、軌道、数週間の連続加速後、高振力が重力を均衡させます車両はもはや、揚力を必要とせず、爆発ではなく、持続性によって、衛星となります。このアイデアは幻想ではありません。すべてのステップは、基地の物理学に根ざしています。浮力、太陽光発電、静電気学、軌道力学です。変わるのは時間スケールです。燃焼の数分ではなく、数週間の太陽光を考慮します。数トンの推進剤ではなく、電解と忍耐に頼ります。軌道のエネルギー。宇宙飛行のすべての議論はエネルギーで始まり、終わるものです。地球周りの円軌道を維持するための質量 1kg あたりの運動エネルギーは、ドル E、K イコールフラク、1、2V2 ドル。で与えられます。ここで V は、軌道速度です。低地球軌道では、V7.8×10m/s なので E、K3.0J/kg、つまり 1kg あたり約 30MJ です。これは軌道に置かれた 1kg あたりで約 1kg のガソリンを燃やすエネルギー相当です。対数ですが、天文学的に大ではありません。今、これを地球大気の最上部での連続太陽放射束、約 1360W/m、と比較してください。日々や数週間で、その一部を運動エネルギーに変換できれば、原理的に必要な軌道エネルギーを供給できます。現代の高性能フォトボルテイクアレイは、キログラムあたり数百ワットの特定出力を有します。P、SP イコール300ワット、キログラムで、1キログラムのアレイは、秒あたり310ジュール産生します。1日、8.64 秒でそれは 2.6。ジュール、 1kg 質量の軌道エネルギー相当です。この単純な比較はこのアプローチの論理を示します。軌道エネルギーはアレイ 1kg あたり約1日で太陽から利用可能で、効率的に推進力に変換できればです。実際の課題は抵抗と非効率が大部分を吸収することです。解決策は高度と忍耐、抵抗が低い薄い空気で働き、数時間ではなく数週間にプロセスを伸ばすことです。時間と推進剤の交換。ロケットは抵抗の問題を野蛮な力で解決します。 それほど早く行き、空気が無関係になるまで。エアシップは逆に空気と協力します。それは止まることができます。時間が使い捨て資源として扱われれば、推進材質量を置き換えることができます。エアシップの任務は長期間にわたる小さなが、持続的な加速を維持すること、おそらくメートル毎秒の順序で、軌道速度が達成されるまで。軌道への上昇が3週間、つまり約 1.8 秒かかると仮定すると、必要な平均加速度は、ドルバー、A イコールフラク、デルタ V、T イコールフラク、7.8 タイムズ13、1.8 タイムズ16アプロクス 4.3 タイムズ10、マイナス3マスム、メートル毎秒2ドル。地球重力の半千分の1未満です。このような加速度は、エアシップにとって、容易に耐えられます。構造的歪みを課しません。唯一の困難はそれを維持すること。単位電力あたりの利用可能な推進力が小さいことを考慮してです。車両が 10kg の質量を持つ場合、4メートル毎秒の平均加速度は、わずか4ニュートンの純推進力を必要とします。リンゴの重さ未満です。リンゴの推進力で軌道に到達するという見かけの不条理は、時間が数週間に伸ばされることを許せば消えます。浮力と薄い空気への道。エアシップは、空気より軽い、あらゆる気体のように旅を始めます。軽いガスで空気を置き換えて。浮力は、F、B イコール、ロー、エア、ロー、ガス、GV。で与えられます。ここで V は、ガス体積、ローは、それぞれの密度です。海面近くで、ロー、エア 1.2kg 毎メートル、ロー、HE 0.18kg 毎メートル、ロー、H 0.09kg 毎メートル。水素はわずかに多くの揚力を提供し、約 1.1kg 毎メートル、ヘリウムの 1.0kg 毎メートルに比べて、差は小さく見えますが、数千メートルで累積します。したがって水素は、測定可能な性能優位性を提供しますが、引火性の代償で、厳格な電気ゾーニングと換気プロトコルを必要とし、特に車両が高電圧静電システムも運ぶためです。ヘリウムは少ない揚力を提供しますが完全な不活性です。両方のガスは実行可能選択はミッションのリスク体制に依存します。初期の公開または人工密集地テストではヘリウムが好ましい。遠隔または軌道試みでは水素が正当化されるかもしれません。車両が上昇するにつれ空気密度はスケールハイト H7.5km で、ほぼ指数関数的に減少します。30km で、密度は、海面の約1、65-50km で1、300。浮力は、相対的に弱まりますが、抵抗も。車両は、耐用強度が高いが動的圧力が、最小の高度で、中性浮力に到達するよう設計されています。成層圏の、約30-40km。そこで水平加速が始まります。揚力、抵抗、動的圧力。加速中に高度を維持するため、エアシップは部分的に空気力学的揚力に依存するかもしれません。揚力帯張るに対して、揚力と抵抗力は、ドル F、L イコールフラク、1、2ロー V2 ACL、ククオード F、D イコールフラク、1、2ロー V2 ACD ドルです。ここで A は参照面積 C、L と C、D は揚力と抵抗係数です。高度でローが小さいため、これらの力は小さい車両は広い面積と低い重量で補います。比率 L、D イコール C、L、C、D は空気力学的飛行の効率を決定します。現代のグライダーは濃い空気で L、D イコール50を超えます。極端な滑らかさと最小付属品で設計された超軽量エアシップは薄い空気でも10-20の有効 L、D を維持する可能性があります。しかし空気がさらに薄くなると軌道飛行への移行は揚力によって制限されません。抵抗電力によって支配されます。抵抗を克服するための電力はドル P、D イコール F、DV イコールフラク、1、2ロー V ハット 3AC、 リードル。で、速度の立方に比例します。これが、ロケットが速く加速する理由です。止まると、抵抗がエネルギーを、指数関数的に消費します。エアシップは逆のルートを取ります。ローが非常に小さいところで加速し、P、D が、秒速キロメートルでも制限されます。例えば、ローイコールキログラム毎メートル、60キロメートル高度磁角の典型、A イコール100平方メートル、C、D イコール 0.05、V イコール秒速 1.000 メートルの場合、P、D イコール 0.5、10100.05 イコール 2.5 ワット。つまり25キロワット、太陽の範囲内です。一方、海面では、同じ構成で25ギガワット必要です。ルールはシンプル、薄い空気は、時間を買う、時間は推進剤を置き換える。電空力の機械。20世紀初頭、物理学者たちは、空気中の鋭い電極近くの強い電界が淡い、青いコロナと、微妙な空気流を生むのを観察しました。この、電気風は、イオンと中性間の運動量移転から生まれます。高電圧電子工学が成熟するまで、主に好奇心として扱われました。まさしく配列されると、この効果は、測定可能な推進力を生み出せます。電空力推進は、高電圧を、エミッター、イオンを生む細いワイヤーやエッジとコレクター、それらを受信する広い電極の間に適用することで、働きます。イオンは、電界で加速し、中性空気分子と衝突し、ガスに、前方運動量を与えます。装置は等しく反対の推進力を感じます。初期のデモンストレーションは控えめでしたが、最近の実験、2018年に MIT が飛ばした固定翼イオン飛行機を含むは安定した静かな飛行が可能であることを証明しました。しかし、このアイデアはそのマイルストーンに先行します。数年前、マクスウェルテンソルベースの定式化に関する研究は、同じ物理がより大きなジオメトリと薄い空気にスケール可能であることを示しました。その定式化では、推進力は風ではなく電磁応力から生まれ、放電領域の体積にわたって積分されます。関連方程式は、マクスウェル応力テンソル T から導かれ、静電上では、ドルマスブフ、T イコールバレプソロンレフト、マスブフ、E マスブフ、E フラク、1、2、E2 マスブフ、I、ライトドル。ここでイプシロンは、媒質の誘電率、E は、電解ベクトル、I は、単位テンソルです。体への純電磁力はその表面にわたる、このテンソルの積分で得られます。F、EM イコール、VT、NDS。イオン化領域内では、これは、体積力密度に、簡略化されます。ドルマスブフ、F イコールロー E マスブフ、E フラク、1、2、E にナブル、バレプソロンドル。ここで、ロー、E は、局所電荷密度です。ほぼ一様な誘電率の気体では、第2項は消え、美しい空論体積力。F ロー、E、E が残ります。このコンパクトな表現は電空力推進の本質です。電解と、空間電荷が共存するどこでも、純体積力が、媒質に働きます。イオン自体は、少ないですが、その運動量は、衝突を通じて中性に中継されます。衝突間の平均自由工程ラムダは、運動量の拡散を決定します圧力の、逆比例でスケールします。低い圧力では、イオンは、衝突あたりより遠く旅行し、運動量移転の効率が変わります。最適圧力帯が存在し、イオンがガスを押すのに、十分頻繁に衝突可能ですが、それを加熱して、エネルギーを無駄にしないほどです。地球大気では、その帯は、数トールから数ミリトール間で、ちょうど40から80キロメートル高度の範囲です。エアシップのエンベロープは従って、自然環境で動作する電空力タイルの理想的な、ホストになります。大気自体が、反応質量です。電空力推進の物理学。一見、電空力推進はありそうにないように見えます。静かで不動の電極セットが、エアシップを動かすのに、十分な推進力を生成するという考えは、日常経験と矛盾します。可視反応質量や動く機械の欠如は、 直感を挑戦します。しかし、電解で流れる各イオンは運動量を持ち、運動量は保存されます。電解は負荷子のテコとして働き、空気はその作動流体として。この現象の基礎はエキゾチックなプラズマ物理ではなく、マクスウェル方程式とその機械的表現であるマクスウェル応力テンソルにあります。このテンソル定式化は、電解が単なる電位パターンではなく、周囲媒質に機械的応力を蓄積、伝達することを明確にします。電解応力とクーロン体積力。マクスウェル応力テンソルは静電気学で、ドルマスブフ、T イコールバレプソロンレフト、マスブフ、E マスブフ、E フラク、1、2、E2 マスブフ、I、ライトドル。ここでイプシロンは、誘電率、E は、電解、I は、単位テンソルです。第1項は、電解線に沿った、方向圧を表し、第2項は、電解発散に抵抗する、等方成張力です。そのような電解に浸された体への純電磁力は、そのテンソルの表面積分です。F、EM イコール、VT、NDS。物理的に、この表現は、電解が、電荷や誘電体勾配を含む領域の境界にストレスを及ぼすことを教えてくれます。しかし、発散定理を使って、より局所的で体積形式に書き直せます。ドルマスブフ、F イコールナブルシダットマスブフ、T イコールロー E マスブフ、E フラク、1、2、E2 ナブル、バレプソロンドル。第1項ロー、EE は、馴染み深いクーロン体積力。電荷密度が電解を経験します。第2項は、媒質の誘電率が急速に変化する場所でのみ、重要で、材料境界などです。空気ではイプシロンは、本質的に一様なのでイプシロン0、残るのは、F イコールロー、EE です。この巧妙にシンプルな方程式は電空力推進の全原則をエンコードします。イオン、密度ロー、E が、電解 E を経験する気体の体積が存在すれば、その気体に純力密度が働きます。総推進力の大きさは、放電領域上のロー、EE の体積積分です。F イコール、V ロー、EEDV。電極は等しく反対の反応を感じ、推進力を生み出します。運動量移転と衝突の役割。空気中のイオンは中性分子と衝突する前に、ほとんど遠くへ旅行しません。平均自由工程ラムダは、気体圧 P と断面積シグマの逆比例です。ドルラムダアプロクスフラク、KT、SQRT、2πD に P ドル。ここで D は、分子直径です。海面でラムダは、微小、数十ナノメートルの順序。メゾスフェア、約 70km でラムダは、ミリメートルやセンチメートルに伸びます。イオンが電解下で加速すると、衝突を通じて中性に運動量を移します。各衝突は、イオンの指向運動量の分割を共有します。累積効果は、バルク中性流、実験者がイオン風と呼ぶものです。気体はエミッターからコレクターへ動き、電極は反対の反応推進力を経験します。非常に濃い空気では、イオンが頻繁に衝突しますドリフト速度が飽和し、エネルギーが熱として失われます。極端に薄い空気では、衝突が稀で水温は自由に飛ぶが中性を効果的に引きずりません。これらの極端の間にスイートスポットがあり、平均自由工程が効率的な運動量移転を許します。まさに、エアシップが宇宙への道を横断する領域です。約から1バーの圧力、40-80km 高度に対応で、イオンは衝突前に、マクロ距離を加速可能ですが、衝突はまだ推進力を生むのに十分頻繁です。電空力カップリングは、電解と気体の間で最適です。電力、推進力関係。放電に供給される電気電力 P イコール VJEDV は、定常電流 I と電圧 V で約4です。有用な機械出力は、加速空気質量の速度に推進力をかけたものですが、定常推進では主に推進力電力比 T、P に興味があります。経験的研究は最適条件下で数メートル N、W からほぼ 0.1N、W の T、P を報告しています。標準圧力の大気空気では、緯度は非効率ですが、低圧では、イオンモビリティが増し、低電圧で、電流密度を維持でき TP が向上します。単純な次元論証は、体積力密度 F イコールロー、EE を電流密度 J イコールロー、EμE に結びつけ、μ は、イオンモビリティです。すると、ドル、F イコールフラク、J、μ ドル。与えられた、電流密度で、高いモビリティ、低圧で、達成が、電流あたりより多くの推進力を生みます。送電気電力 P イコール JEV なので、推進力電力は、ドルフラク、T、P アプロクスフラク、1、E、μ ドル。に比例し、低い電解や高いイオンモビリティが効率を向上させます。しかし低い E は、電流と送推進力を減らすので、再び最適耐性があります。これらの関係は、理論的奇抜さではなく、各、緯度タイルの設計を決定します。与えられた高度で、電圧、ギャップ距離、エミッタージオメトリは、パッシェン曲線、破壊電圧を圧力距離積に、関連が満足されるが超過されないよう調整されます。空気のパッシェン法則は禁じで、ドル V、B イコールフラク、BPD、LN、APD、LN、LN、11、ガンマ、マスム、セドル。ここで A と B は、経験定数、ガンマ、セは二次電子放出係数です。エアシップの変動ジオメトリは、上昇中に、環境圧力が低下するにつれ効率的なコロナ放電をアークなしで維持するための電極間隔 D を動的に調整可能にします。電解ジオメトリと応力トポロジ。初期のビフターデモンストレーションは細いワイヤーをエミッター、平らなフォイルをコレクターとして使用しました。電解線は強く曲がり、大部分のエネルギーがコロナ維持に費やされ、有用な推進力が生まれませんでした。効率が悪かったのは、マクスウェル応力場が望ましい推進方向に整列していなかったからです。鍵となる洞察、MIT イオン飛行機以前の理論仕事で開発は、電解を副産物ではなく一次設計変数として扱うことでした。推進力は、電解線に沿った電磁応力の積分から生まれますので、目標は広範な領域で平行で一貫した線を形成することです。アナロジーは空気力学的、滑らかなラミナ流が抵抗を最小化するように、滑らかな静電場トポロジが指向応力を最大化します。この電解トポロジエンジニアリングは装置を静電アクチュエータとして再定義し、プラズマおもちゃではなくします。電極曲率、ガード電位、誘電帯層を制御することで E を加速経路全体でほぼ一様にし、順線系応力を生み、アーキングを引き起こす破壊的事象点を避けます。結果はスケーラビリティです。電極を平方メートルタイルにテッセレーションし、各々に独自の高電圧コンバータと制御ロジックを備えると、全体のエアシップエンベロープが巨大分散、緯度アレイに変わります。同期する可動部はありません。強調する電解のみです。推進力密度とスケーラビリティへの道。体積力密度は F イコールロー EE です。大気圧での典型コロナ放電の電荷密度はから1 C マイメートルの順序です。低圧では少し低下しますが、電解 E は破壊なしで数十 KV、センチメートルまで安全に増加可能です。ロー E イコール C マイメートルと E イコールボルトマイメートルで力密度 F イコール10ニュートンマイメートルです。1メートル圧の活性領域に広がると、表面圧10ニュートンマイメートル、数音波相当を与えます。小さく聞こえますが、数千平方メートルで優位になります。10ニュートンマイメートル応力の線、平方メートル表面は1万ノルマル推進力を生み、数トン車両をマイリグレベルで加速、数週間の軌道昇格に必要な耐性に十分です。このような推定は、緯度が低電力密度にもかかわらず、薄い空気での大規模軽量構造に実現可能になる理由を示します。電力密度が高い時だけ効率を獲得するロケットノズルとは異なり、緯度は面積から利益を得ます。 エアシップのエンベロープは豊富な面積を提供、それを活性表面に変えるのは自然な適合です。上層大気のスイートゾーン。すべての物理システムに運用ニッチがあります。緯度推進の場合、最適耐性はガス圧が低電圧と長いイオン平均自由工程を許容するのに十分低いが、プラズマが衝突なしになるほど低くないところです。約 20km 以下では、大気は密すぎ、イオンモビリティ低、破壊電圧高、エネルギーがガス加熱に無駄にされます。約 100km 以上では、空気は希薄すぎ、イオン化が連続維持できず、中性反応質量が消えます。約40-80km の間に繊維体、下部中間圏があり、緯度推進が最適推進力電力比を生み出せます。便利に、これは太陽光パワーがほぼ減衰せず、海面からの空気力学的抵抗がオーダー小さい、高度範囲でもあります。狭いが寛容な窓、自然な廊下で、新しい種類の車両に、飛行機でもロケットでもなく、それらの重なりで生きるもの。効率とエネルギー流。任意の瞬間、電気入力 P は、1、有用機械推進力電力 P、T、イコールテレビ、F、V、F は、空気流の有効排気速度。2、イオン化損失 T、I、プラズマ維持に必要なエネルギー。3、抵抗損失 P、R、オーミック加熱と漏れによる。4、放射損失 P、ガンマ、光として放射、馴染みのコロナ輝き。全体効率 E 対コール P、T、P です。実験は、濃い空気で、数パーセント、最適低圧動作で、潜在的に、数十パーセントに、ETA が達することを示唆します。控えめですが、長期間動作する、太陽光システムで十分で、効率を時間と交換可能。化学推進とは異なり、燃料を最小化するため秒当たり高効率が必要なのに対し、太陽光、緯度エアシップは無期限動作可能なら、非効率を許容できます。成功の指標は特定インパルスではなく特定忍耐、日々蓄積ジュールです。マクスウェル応力からマクロ推進力へ。電解理論と日常経験のつながりを示すため、真空中並み板コンデンサを考える。板間の圧力ドル、P イコールフラク、1、2バレプソロン 0E2 ドル。E イコールボルトマイメートルで、P4.4 ニュートンマイメートル。面積でかけると、板を分離する、機械力を得ます。静電応力は、文字通り機械圧力です。緯度推進は1枚の板を大気自体に置き換えます。イオンは電解応力が伝わる媒質です。静的圧力の代わりに方向流を得ます。方程式 F イコールロー、EE はその静的コンデンサ圧力の動的アナログです。エアシップ表面に合計すると積分応力は純推進ベクトルになり、翼表面の積分圧力が揚力を生むのと同様です。アナロジーは深い空気力学的揚力は表面で変更された空気の運動量流緯度、推進力は、電解で加速されたイオンの運動量流です。MIT イオン飛行機と実験的証明。数十年、懐疑論者は、緯度をラボ好奇心として却下しました。すると2018年、MIT が構築した小型固定翼航空機が、安定プロペラレス飛行を、純粋電空力推進で示しました。イオン飛行機は、約 2.5kg で、バッテリー電力で、数十メートル飛行。推進力重量比は小さかったが、歴史的達成、イオン推進で飛行を維持した、最初の空気より重い車両。決定的に、そのデモンストレーションに至る理論と、概念的基盤はすでに独立して開発中でした。電空力推進で提示された理論フレームワークは、マクスウェル応力と空論体積力の用語で、同じ機構を数年前に記述し、コロナ科学ではなく電解トポロジとスケーラビリティを強調しました。MIT イオン飛行機は、濃い空気での効果の実用性を証明しました。ライズフライ、オービットプロジェクトはそれを薄い空気に拡張し、物理がさらに有利になることを目指します。小型飛行機が1バーで飛べるなら、太陽光、エアシップは、マイクロバーで軌道に飛べます。 十分な忍耐と太陽光があれば。単純さの美徳。緯度推進は概念的に言うが、可動部なし、燃焼なし、高速排気なし、クライオジェニクスなし。その部品は本質的に頑丈、電極、誘電体、電力変換器、光電被膜。システムは質量ではなく面積で自然にスケールします。技術的課題は熱力学から電気工学と材料科学へ移行、コロナ侵食防止、電荷漏れ管理、変動圧力での高電圧絶縁維持。これらは現代材料とマイクロエレクトロニクスで解決可能です。緯度気候が電解ジオメトリとイオンモビリティのみに依存するため、本質的にもジュールです。エアシップの皮膚の各平方メートルは基地 TP と電圧特性を持つタイルとして扱えます。車両の送水振力は数千独立タイルのベクトル和です。このモジュール性は優雅な劣化を許容、数モジュールの故障は全体を損ないません。電空力エアシップアズシステム。太陽光に結合すると緯度推進は推進源だけでなく気候システムにもなります。推進力を生成する同じ電解は微量ガスをイオン化し、表面電荷を減らし、境界層特性に潜在的に影響します。電解は地球磁界や上層大気の周囲プラズマと弱く、相互作用する調整可能静電母としても機能します。長期的に表面電荷分布を操作して抵抗の積極制御を創造、電動力学的抵抗シールドが局所電解応力を変え、機械制御表面なしで飛行経路をトリム。これらの可能性は緯度推進を好奇心から汎用固体飛行制御技術の領域へ、ガスやプラズマが電解で極性化加速可能などこでも適用移します。エンジニアリングアーキテクチャと飛行ダイナミクス。ライズフライオービットコンセプトの根本的利点は、エキゾチック材料や革命的物理ではなく基地原則の再配列にあります。浮力、太陽光発電、静電気学はすべてよく理解されています。新規はそれらを単一連続体にシーケンスすること、不連続の瞬間なしの焦点。ロケットは離散レジームを通過、発射、燃焼月、沿岸、軌道。電空力、エアシップは逆に、全身的移行のみ経験します。軽さで上昇、揚力で飛行、慣性で軌道。すべての段階は次のものに融合し、浮力、空気力学的、静電気学的力の同じ安定相互作用で支配されます。エンベロープ、構造アズ待機。エアシップのエンベロープは矛盾要求を満たす必要があります。軽量で強靭、導電で絶縁、太陽光透過だが、放射耐性。これらは、レイヤード建設で調和可能です。災害層は金属化、ポリマー、レイ、アルミニウムかカプトンやポリエチレンテレフタレートの薄膜。UV シールドを提供し、緯度タイルの部分、電極表面として機能します。その下は、誘電体層で、望まぬ放電を防ぎ、内側コレクター電極へのギャップを定義します。内側構造は、張力膜とスパーのネットで、内部加圧症で、全体ジオメトリを維持、デルタ P300 パスカルの順、大気圧の数千分の数。この加圧はエンベロープを貼るのに十分ですが、顕著構造質量を引き起こしません。実質、車両全体は巨大軽量コンデンサで、その皮膚は電解線で充電され生きています。内部体積は揚力ガス、水素、またはヘリウムで満たされます。必要加圧が小さいため、材料の負荷要求は控えめです。主要課題は、超ミッションでのガス透過性と UV 劣化で、現代コーティングとレイヤードフィルムで対処可能です。水素、またはヘリウム。ガス選択は、車両の性格を形作ります。水素は最高揚力を提供、ヘリウムの約 10% 多い浮力。相対積が数百万メートルに達するとこの差は顕著になります。水素は調達しやすく、水の太陽光電解で現場生成可能。その欠点は当然引火性です。高電圧静電気学の存在は、水素管理を非致命にします。安全性は、厳密コンパートメントか、静電シールド、換気に依存。緯度モジュール自体はシールされ、 有電対称壁でガッセルから分離され、線対横の電位差は対称電荷分布で最小化されます。ヘリウムは逆に不活性で安全ですが揚力少なく高コスト。主要欠点は希少性大規模使用は供給を圧迫します。初期テスト車両と公開デモ飛行ではヘリウムが賢明選択。遠隔老化での運用軌道試みでは水素が性能とコストで正当化されるかもしれません。いずれにせよ、エンベロープ設計は代替互換、ガスハンドリングと安全システムのみ異なります。太陽光発電とエネルギー管理。太陽は車両のエンジンです。各ワット電気エネルギーはフォトボルタイク皮膚で吸収された太陽光から始まります。高効率超軽量、フォトボルタイク、ガリウムヒ素薄膜やペロブスカイト複合材をエアシップ表面にラミネートは300-400W、キログラムに近づく特定出力を達成可能。配列は空気力学的滑らかさを維持するため適合配置。電力管理は分散、各パネルセクションはローカル最大電力点トラッカー MPPT を供給し、緯度タイルを供給する高電圧バス電圧を調整します。車両が昼夜サイクルを経験するため、控えめエネルギーバッファ、軽量バッテリーやスーパーキャパシタを運び、暗闇で低レベル動作を維持します。しかしこれらは大きくなくシステム設計哲学は直接太陽駆動、貯蔵エネルギーではありません。軌道高度では車両は連続的に太陽光を追跡可能、短時間のみ日食に沈みます。熱制御は放射的に扱われます。高高度で無視可能対流のため、熱拒否は高放射率表面とラジエーターへの伝導経路に依存。幸い、緯度プロセスは比較的冷たい、燃焼なし、で、主熱負荷は吸収太陽光です。電空力タイル。エンベロープの各平方メートルは緯度タイルとして機能、エミッター、コレクター、小制御回路からなる自己完結推進セル。高政電位の栄点やワイヤーの細かいグリッドがエミッター、グラウンド、または不電位で保持された広いメッシュがコレクター。間は制御放電領域です。活性化されるとタイルは電解イオン確率、イオン密度ロー、イオン、生成、表面に沿った接線方向の局所推進力 F イコールロー、EE を生成。異なるタイルの電圧を変調することで車両は可動部なしで操舵、ピッチ、ローリング可能。適応ジオメトリは鍵。環境圧力が高度で低下すると平均自由工程が増加。効率放電を維持するためエミッターとコレクター間の有効ギャップ D は約 1P に比例増加必要。外部圧力低下時にわずかに膨張する柔軟、インフレブル有電帯スペーサー、または電位勾配の電子変調で大きなギャップをエミュレートにより達成可能。各タイルはテレメトリ、電流、電圧、アークカウンタを中央コントローラに報告。タイルがアーキングや劣化を経験するとシャットダウンされバイパスされます。モジュール設計は個別タイル損失が総推進力にほとんど影響しないことを意味します。浮力から推進力へ。飛行は穏やかに始まります。発射時、エアシップは浮力で成層圏へ上昇。昇天中、緯度システムは低電力モードで動作、安定化とドリフト制御のための最小推進力を提供。約 30-40km 高度で空気は薄いが、まだ衝突豊富、主加速開始。エアシップは徐々に水平飛行へ回転、長軸を糸軌道運動方向へ向ける。最初、推進力は水平加速と揚力強化の間でバランス。車両の残浮力はその重量の多くを相殺緯度、推進力は前方とわずかに上向き成分を提供。速度増加で動的揚力増加、浮力無視可能に。移行は滑らか、テイクオフ瞬間なし、エアシップはもともと滑走路に座っていなかったからです。3週間の昇天。代表車両質量 M イコール 2000kg を考えます。T イコール 1.8S、3週間で V イコール 7.8×10 メートル毎秒軌道速度達成のため、必要平均推進力は。ドル、T T=M フラグ V T=2000×7.8×13.8×16アプロクス8.7マスムN$8。ニュートン、小オレンジの重さは3週間連続適用で、軌道到達に必要な総推進力です。システム T、P が低圧効率緯度動作の典型 0.03NW なら 8.7N 生成は約 290W のみ必要。驚くほど小さいが、実践では追加抵抗損失が要件を数十 kW に上げます。しかし数百平方メートルを覆う太陽光パネルは容易に提供可能。非効率と抵抗のための100の安全係数を入れ、約 30kW 電気電力。太陽光から推進力の 15% 全体効率で、車両は約 200kW 太陽光電力を収穫必要。300W 平方メートル出力で約700平方メートル、活性太陽面積、サッカー場より小さい領域、100メートル超エアシップに容易統合。この単純算術は、エネルギー流が妥当を示します。ロケットが電力密度で達成するものを、エアシップは忍耐と面積で達成します。抵抗と高高度回廊。抵抗は主エネルギーシンク残ります。抵抗力ドル F、D イコールとフラク1、2ロー V2AC、D ドル、対応電力ドル P、D イコール F、DV イコールとフラク1、2ロー V ハット 3AC、D ドル。50km でロー kg 毎メートル。A イコール100平方メートル。C、D イコール 0.05、V イコール秒速1000メートルで。P、D イコール 0.5、10100.05 イコール 2.5 ワット。2.5 メガワット、高すぎ。70km で、ロー イコール kg 毎メートル、同じ構成で、抵抗電力 25kW のみ。ゆえに、戦略、加速しつつ登れ、ロー V がほぼ一定の軌道で。最適回廊は徐々に薄くなる空気のもの、おそらく 40-80km 高度、大気が、緯度機能に十分中性密度を提供するが抵抗を、管理可能に保つほど少ない。車両制御と安定性。プロペラや、フィンなしで、安定性は、電解対称性から。テーブルの作動活性化はトルクを提供。左前テーブルの右より、わずかに多い推進力で、車両は、穏やかよう。ピッチ制御は上と、下テーブルをバイアス。テーブルあたり推進力が小さいため応答遅いが、車両は敏捷性不要の体勢で動作。姿勢センサ、ジャイロ、加速時計、正トラッカー、デジタル制御システムを供給、最大対応入射と正しい飛行経路の方向性を維持。車両の巨大サイズと遅い飛行体勢は注目すべき、安定性を与えます。熱と、電気的安全性。緯度動作は低電流で、数十から数百 kV を含む。成層圏の薄く乾いた空気で、絶縁は異なり、アークは表面で長距離電波可能。エアシップの電気設計は全構造を制御、電位システムとして扱い。導電経路は、上長、有電絶縁層で、ガッセルと HV 線を分離。アークは、壊滅的でない、局所的で自己消化傾向、だが電極を損傷可能。各テーブルの電流波形を監視放電スパイクで、コントローラが電圧を下げ、影響モジュール数秒オフ。熱的に、対流欠如は、局所加熱を電動で放射パネルに拡散必要。材料は、高放射率と IR 低吸収で選ばれ、余剰熱を宇宙へ放射可能。スケーラビリティとモジュール性。システムは、テセレーションでスケール、非電圧増加。テーブルの数倍増で推進力倍増より大きな放電不要。これによりアーキテクチャは線形スケーラブルラボモデルから軌道車両へ。実用的プロトタイプはヘリウム充填小プラットフォームから数十平方メートル緯度表面で時間スケールミリニュートン推進力を生成。より大きなデモンストレーターが続き、おのおの面積と電力で拡大。最終軌道版は数百メートル広がり、数千独立制御テーブルのもと、数ヶ月全太陽電力で動作。全コンポーネントが固体状態のため、 システムは固有長寿命。タービンベアリングや燃焼サイクルなし、全身電極侵食と材料老化のみ。新調設計で平均故障間隔は年単位。焦点プロファイルと高度移行。完全ミッションは V、ロー平面の滑らか、螺旋として視覚化、速度増加で密度減少。経路は対応システムが供給可能な式位置下でロー V、低高電力決定を保つ。要選択。1、浮力上昇 30-40km まで。2、加速フェーズ、ピッチと高度調整で P、D 20-50kW を維持。3、機動体制以降 70km 以上で揚力と浮力が消え、エアシップは待機をする衛星に。飛行から軌道への移行は鋭い境界ではない。待機は徐々に薄れ、推進力は抵抗を保証し、抵抗が無意味になるまで。車両経路は弾道的でなく円になり、無期限に対空。エネルギーバランスと耐久性。全焦点積分で太陽からの総エネルギー入力は必要量に比べて巨大。 100kW の控えめ収穫率でも3週間連続動作で蓄積。 E イコール100001.8 イコール 1.810J2000kg 車両で 90mJ/kg、 軌道運動エネルギー要件の3倍。大部分は抵抗と非効率に失われますが、マージンは寛大。これが太陽忍耐の静かな魔法。時間が延ばされると、エネルギー豊富さが電力欠乏を置き換えます。メンテナンス、帰還、再利用。軌道ミッション完了後、エアシップは緯度電解極性を逆転して徐々に減速。高下で抵抗増加、それを上げた機構が今ブレーキとして。車両は残浮力下で成層圏再入し浮遊効果。消費ステージなしでシステムは完全再利用可能。エンベロープはサービス、再ガス、再発射可能。メンテは劣化タイルやフィルム交換、エンジン再構築ではなく。化学ロケットとは異なり、各発射でタンクと推進剤消費に対し、緯度エアシップはエネルギー再循環宇宙船。太陽が連続リフィル摩耗のみ、人間介入必要。より広いエンジニアリング意義。太陽緯度エアシップを可能にする同じ技術、軽量、フォトボルタイク、高電圧パワーエレクトロニクス、薄膜誘電体は即時地球応用。成層圏通信プラットフォーム、高高度機構センサー、超耐久ドローンは同じ進展から利益。燃料なしで軌道到達システムを追求することで、固体空中車両の新クラスも発明。燃焼ではなく電解操作で飛ぶ機械。この意味でライズフライオービットプロジェクトはライトフライヤーと発液燃料ロケットの系譜に位置。完璧技術ではなく原則証明が飛行の意味を変える。規制戦略遅い焦点の哲学。太陽電空力、エアシップの物理は許容的法ではない。今日の飛行規則は空を整然区切られたドメインに分ける空域航空法支配、外宇宙宇宙法支配。その間グレー領域、航空機認証に高すぎ、軌道登録に低すぎ。軌道へ、エアシップはそのグレーで正しく行き、市場ではどのカテゴリーにも属さない高度を連続通過。なぜ不可能か。空域法は数時間で離陸着陸車両を仮定。認証エンジン、空気力学的制御面、交通上と能力必要。これらの仮定は 60km 超で数週間止まる自立太陽駆動気球に適合せず。発射車両規制はロケット発火から離散点火、発射サイト、爆発封じ込め設計飛行終了システム。私たちのエアシップはこれらなし。雲のようにゆっくり上昇、発射瞬間なし。しかし、最終的に、マッハ1小液動速度到達のため、宇宙飛行管轄下に。結果パラドキシカル、航空機として、合法飛行不可、見せぬロケットとして、ライセンス必要。ハイブリッド待機機動車両クラス。治療は、新カテゴリ認識、ハイブリッド待機機動車両、豊富。定義特性。連続ドメイン横断、 離散ステージなしで表面から近宇宙への上昇。低運動エネルギー流、大気との総運動量交換は、ロケットのそれより多数オーダー低い。受動フェールセーフ行動、電力喪失で、ドリフト、降下、弾道的落下なし。強力トラッキング、常に、レーダ、衛星センサに、可視、航空機 ADS、B トランスポンダのように、状態ベクトル放送。抱負フレームは、性能ベースでなく、ハードウェアベース基準下で、認証可能、エンジンや、燃料存在でなく、エネルギー放出、地表フットプリント、自立降下能力で安全定義。海洋、砂漠回廊指定可能、抱負連続動作、既存宇宙交通ネットワーク監視。焦点は、単一気象気球より、航空に、低リスクだが、現在の規則は道なし。忍耐の政治。規制は文化に従い、文化は、速度中毒。航空宇宙マイルストーンは推進力重量比と軌道まで分で測られます。車両が3週間軌道に取るアイデアは初耳で対抗に聞こえます。しかし忍耐は持続可能性の代価。エアシップは異なる指標提案、いかに早くエネルギーを燃やすかではなく、いかに連続して蓄積するか。発射窓とカウントダウン慣れの宇宙機関に、そんな車両は運用変更要求。秒でなく、季節による、ミッションプランパッド化要請でなく太陽光、ジオメトリー存起動挿入。しかしこの変更は定常インフラへの後半ターン、太陽電気宇宙船、再利用ステーション、持続機構プラットフォームに適合。戦略的価値。再利用太陽井戸車両は、ロケットや航空機が匹敵できない、能力提供。持続光高度観測、通信、完全起動前、上部成層圏で月止まり、データリレーや地球イメージ。全身貨物配送、ショーペイロードは発射の音響、熱ショックなしで穏やか焦点。惑星アナログ、火星で軌道速度秒速 3.6km のみ、大気圧が超経路イオン加速を好む、同じアーキテクチャがさらによく機能。環境管理、排気なし、推進剤漏れなし、虫可能音響影響。経済的に、初運用、抱負は、ロケットを置き換えず保管、ペイロード忍耐が、緊急性優位のニッチサービス。戦略的に、近宇宙アクセスを推進剤供給チェーンから、分離、持続インフラ求める、宇宙機関の魅力特性。規則書のエンジニアリング。抱負カテゴリ作成はロビーングより測定。規制者は、データ信頼。進路は、実験透明性。1. ヘリウムベースデモンストレーター遠隔回廊で、起動、エネルギー使用、故障行動記録機器。2. 連続テレメトリ市民航空、宇宙トラッキングネットワーク共有、予測飛行ダイナミクス証明。3. シミュレーションリスクモデル示す、居住地域上最悪ケース運動エネルギー流無視、可能。機関が豊富が、航空機や地上人口を害さない。定量証拠を見ると、飽和アーキテクチャ従う、高高度気球、ドローン以前のように。倫理的次元。遅い飛行は、道徳的重量。化学発射は、エンジニアム頓着で汚染せず、物理が、熱再循環時間を与えないから。太陽エアシップは逆に、不可逆消費なし。騒音を静寂に、閃光を輝きに置き換え。その焦点は、地上から明るく急がぬ点として、可視、人間人工物が、暴力なしで登る。緊急の時代に、そんな意図的運動は、生命、技術的野心が深いために爆発的である必要なし。光の忍耐。ロケットが、軌道到達時、野蛮加速で、燃焼秒が空を震わせる。電空力、エアシップは異なり到着。各フォトンが皮膚を打つ運動量の囁き器を、電子、イオン、マクスウェル方程式の静かな数学で仲介。3週間これらの囁きが軌道に蓄積。同じ表現、F イコールロー、E、E、ラボのマイクロアンペアイオンドリフトを記述、上層大気を滑る1000トン揚力体も支配。スケール変わる原則変わらず。マクスウェルテンソル、クーロン法、光の忍耐は不変。人類が、その忍耐を活用学べば、地球離脱の新方法を得る、無限繰り返し可能、 同じ星が私たちを支える。可逆飛行の時代へ。科学ロケットは一方向ジェスチャー、軌道到達に巨大努力、歳入で急終わり。電空力、エアシップは可逆経路提案。意思で投稿、大流圏から軌道どこでも止まる。宇宙船牽制測地、車両圏ステーション。その連続性に哲学的反転、宇宙飛行は出発でなく大気拡張。大気真空グラディエントは航行地形に。そんな車両は気象学宇宙光学線をぼかし、宇宙円を障壁でなく生きた作業空間に。最終反省。新物理浮揚、耐久、精度、再創造規制のみ。軌道エネルギーバジェットは太陽光で支払い可能。推進力はイオンに働く電解から、時間はエンジニア忍耐から借り。障害は文化的、官僚的、気球にの何かが数学、持続で衛星になれると機関を説得。しかし、変革技術はすべて文書以上から始まる。これらの太陽電空力線の最初が小天時、その進展は時間ごとほぼ不可感知。日々速度集積、最終的に気象班以外滑る。方向なし、電解のかすか連続ハムと太陽光の安定蓄積運動のみ。それは、再利用、持続、穏やか軌道アクセスの始まりを記す、焦点、飛翔、決して、マッチをすらず、軌道へ。参考文献&追加読書。ライズフライオービットプロジェクト、https://risefly-orbit.org/太陽光駆動エアシップと軌道コンセプトと関連研究の概要。電空力推進エッセイ、https://farid.ps/articles/electroaerodynamic-preparation。en. html, マクスウェル応力テンソルとクーロン体積力定式化を使用した電空力推進の詳細理論的扱い。バレット、S. エトール、ネイチャー、2018。フライトオブアンエアロプレーンウィズソリッドステート、アイオニックプレプルション。固体イオン推進固定翼航空機の初デモンストレーション。パッション、F、1889。ユーバーダイツームファンカヌーベルゴングインルフト、バザーシュタフーントコロネーツオイラフォーダーリッシェ、ポテンシャルディフェレンズ、アナリンデアフィシック、273、5。サットン&ビブラーズ、ロケットプレプルションエレメンツ、ナインスエド、エネルギー予算とデルタ V 考慮の対比。ナサグレンリサーチセンター、ソーラーエレクトリックプレプルションベーシックス、高効率電気推進システムの背景。